こんにちは、遠藤和樹です。秋山条件寺の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけれども、今日は事前打ち合わせなしでして、
ね、ちょっとね、
質問からいく、
こうお話したいなと思うことが一個あって、それについて今日話させてもらってもいいですか？
もちろんです、もちろんです。あ、じゃあ質問はお休みで。
そうですね、
はいはい。
今度9月9日にフォーラムを開催するじゃないですか。
ええ、
まあ、その時のテーマが、その何のために経営をしているのかとか、まあ、言い方変えると、はい、私たちは何を守るために経営をしているかっていうのが、まあ、自分の中のテーマに置いてるんですね。
そうですよね。秋山先生的にはなんかそのようになんかこう翻訳されてる感じですよね。何を守るのかっていうテーマにね、はい、してる、う
ん
う
ん。それでね、この登壇者の方、いろんな方が来る中で、
こ
うその中で、民族情報工学研究家の井戸玲子さんがいらっしゃると。
はいはい。
で、その方に登壇していただく背景っていうのは、まあ、いくつかある中でね、その私たちが何のために何を守るためにっていう時に、その実は人間が、日本人が暮らしとかの中に、もうそのものの中にその日本の風土とか受け継いだものがあるんじゃないですか、それを思い出していきましょうみたいなところが一つテーマとしてあるんですよ。
日本人、まあ、らしさ的な話ですかね、
うんうん。でそれがその経営というところに置き換えていくと、実はその日本の中小企業というのは、まあ、顧客に対して価値を提供するというだけじゃなくて、
うん、
そこで働いている人たちが、社員の方とかがね、あ、仕事感ってこういうことだよなとか、お客さんに接するはこういうことだよなとか、仲間と一緒にその価値提供するってことはこういうのだよなみたいなことをこう学んでいったり感じていく場ではないかなっていうところがつながって、井戸さんにこう今回来ていただいてると。その時にちょっと私、実はその井戸さんがですね、どういうことをお話をしているのかっていうのがそんなに知らなかったっていうともあって、ちょっといろいろ調べたんですよ、はいはい。その中で一つ面白いエッセイがあったので、エッセイというかお話があったので、ちょっと簡単にそれを今日は紹介したなと思ってます。
ほうほうほう。私もね、ことどことプラスで出ていただいて、
うんうんうん、
すごいノイズの激しいカフェでやってる、いろんな音声が入りまくってるやつがあるんで、ね、
いや、
それ聞いていただいても話出ますけど、また別の話でってことですね。
そうそう。てか、あれ、すごい話でしたね。
ん？すごい話でした。
こととことのポッドキャストの話。玄米の話。
あ、玄米の話とかね。この番組でもなんかね、雑談でご紹介しました、ね、
はい。聞いてない方はぜひ聞いてほしいんですけども、今日はその、井戸さんのそのあるエッセイの中から、通夜について書かれたお話があったんですよ。
ほう、お通夜。
うんうん。
うんうん。
で、まあ、お通夜っていうのは、亡くなった方にお線香して、まあ、遺族に、まあ、ご冥福っていうか、お祈りっていうか、ご挨拶をして、割と帰るじゃないですか。
先祖の崇拝はね、まあ、日本人のみたいなところありますからね、
うんうん。で、その中で、まあ、改めてね、当たり前かもしれませんけども、井戸さんがおっしゃってたのはそこでね、そのお通夜っていうのは、単に亡くなった方をこう懐かしむためだけじゃないし、またその遺族の方に対して、その気持ちっていうのをこう共感するとか伝えていくだけじゃないですよ、みたいなお話があったんですね。で、そもそも通夜というのは、その、お通夜したときに食事とかする場合もあるじゃないですか。ただ仕事上だとこうお線香あげて帰っちゃうけども、実はその食事をしたりするときにですね、まあ、あの人ってこんなことを大切にしたよなみたいな、あの人ってこんなことを言ってたよな、まあ、個人をそこで忍ぶみたいな時間っていうのは私もイメージあったんですよね、
うんうん。
まあ、そうすることによって私はですよ、その時によってこう遺族の方に対して、あの人に俺こういうことを聞いたんですよ、どちらかというと遺族の人にその何かを共有するみたいな感覚で私はいたんです。
ああ、なるほど、そうなんですね、はいはい、うん。
で、まあ、そこの井戸さんのエッセイの中では、実はそれもそうなんだけども、その語り合うことによって、まあ、集まった人たちがその人の意思を確認し受け継いでいくための時間だったって書いてあったんです。
うんうんうん。
でそれを見たときに、その人の意思を確認するっていうの、意思の感じが遺族の意に志を使ってたんですよね。
うんうんうん、なるほど、
うん。そうすると、じゃあ私は今までこう過去に、まあ、お仕事上でもその、ね、お通夜とか参列 って言ったことあるんですけども、いや、そういう気持ちで本当にこう言ってたのかな、どうかのかなっていうのが結構自分の中でドキッとしちゃったんですよ。
ほうほうほう。だからというか、言って、さっきの話だとそういう気持ちで言ってないですよね、うん、だってそういうもんだって知らなかったんですもんね。
そうすると、いや、実はその私たちの日常の中でその思いをその継承していくとか、そういうものっていうのは日常の中にあったんだ、でもそういうことを、まあ、教わってなかったっていうのかな、意識してなかったから、なんかお別れの挨拶みたいな気持ちがすごいあったなってことを、ちょっとあまりにもわからなかすぎだったのでびっくりしちゃったんですね。
その風習の中に実は日本人がずっと大事にしてきたその承継という思いが、実はなんだこの仕組みの中に眠ってたんだけども、それを全くないものとして、ただ慣習として残って終わっちゃってるっていう話ですよね、うんうんうん、今のって。いや、そんなんだらけですもんね。
だからその型というものがあって、型からその心を感じていくっていうのが、まあ日本の中であるのかもしれませんけども、本当に型だけで終わっちゃってるっていうところを見ていくと、やっぱり改めてその日本のその風習とか日常の生活の中に、一つ一つこういうのにはどういう思いが込められているのかとか、どういう気持ちがあるのかってことを改めて私たちは学び直していかないと、本当に型しか残らなくて、その中に伝えられたものだけがこう伝わらなくなっちゃうっていうのを、すごいこうある意味危機感を感じたんですよね。
はいはいはい、なるほどね。
ですから、例えばその会社の中での、じゃあ朝の挨拶なのか、その理念を昇華するっていうのも、何かこう違う意味でね、こう私たちは使っちゃってるんじゃないのかなってことを本当に見直したいなって最近思ってるんですよ。
違う意味でっていうのはどういうことですか？
例えば挨拶というのは、まあ、なんだろう、おはようございます、今日もよろしくお願いしますっていう、この挨拶自体にも、実はその日本人が大切にしていたものがあるから挨拶をしていたのかもしれないし、ただなんか今日も元気で働きましょう、今日はお元気ですかみたいなところなのか、それとも単純にこう社交辞令になってるのかとかね、まあ、あとはその、経営理念を昇華するっていう時も、いや、これ何のためにやってるのかなみたいな、これなんかこう声を出すことによってなんかこうそういうふうにやれやれってこう言わされてるのかなみたいになっちゃったりするじゃないですか。
しますしですけどみたいなニュアンスも含めるとあれですよね、うん、でも経営理念を今時もし昇華してるんだったら、それはそれで結構すごい会社ですよね、
やってるならね。
逆にそんなところがね、本当になくなってるでしょうからね、昇華してるだけですごいなって思っちゃう、この現状においてはね、確かにありますよね、
うんうん、あ、そうそう、そういえばちょっと前に遠藤さんがなんだっけ、一緒に声を出すことのなんていうのかな、
あ、それ、井戸さんの話じゃないですか。田植えの話ですよね。
あ、そうそう、その話
を。田植え歌をしてて、うんうん、はい。ちょっとごめんなさい。いつの回だっけな、ね、ネタで話しちゃったんです
けど。そうそう。ただ、
回を覚えてないんですけど、
たまたまその、昇華するっていうことを田植え歌、つまり、仲間と一緒に声を出すってことに、本当にこう、いろんな意味とかがあったのかもしれませんね。
まあでもね、なんか何を持ってくるか分かんないですけど、量子力学持って出すだとしたら、声はね、振動ですからね、うんうんうん、その声の共鳴共振を揃えるっていうのは一つの仲間とね、揃えていくっていう、うんうんうん、なんか、まあ当然つながるよねみたいな話ありそうですよね。
そうですよね。
なんか今の話聞いてて思い出したんですけど、この間久々にその話を思い出して、学ぶっていうのって、ちょんちょん、つって書いて学ぶって字が、昔旧漢字の、なんだ、興奮の孔みたいなところの真ん中が、締め、うん、ペケペケって書いた字あったじゃないですか。あれって、ほら、ちょんちょんぴょんになっちゃった、つになっちゃったのって、うんうん、よく戦後アメリカが、なんていうんですか、ウォーギルトインフォメーションプログラムの中で書き換えたみたいな話とかとして文脈でなんかあるけど、なんで昔のあの漢字が、あのペケペケだったのが変えられたのかみたいな話って覚えてます？う
んうん、いやいやいや。
あれって、要は、その戦略なんですけど、
うんうん、
あの言葉そのものにものすごい日本の秋山先生が言った象形的な思いが込められていて、あのペケペケを一旦取るとガチャンコくっつけると、あれって自分の字っていう字なんですよね。
あ、
で、その自分の字のあん中にペケペケって、あれペケペケって大人が手と手を取り合ってるっていう意味なんですよね。で、さっき言ったペケを取った自分の字が2つにパカッと分かれてる。これは自分を生んでくれた どっちが左と右、どっちがどっちか分かりませんけど、父と母のことで、父と母のおかげで生まれてきた自分で、下に子供ってあるように、その屋根の下にいる子供を大人たちがきちんと手を取り合って、しっかりと上に引き上げて導いていく、そんな思いをちゃんとあそこに詰めて、あの感じになってる。で、あまりに素晴らしい日本の心なので、消そうって言って通にしてやれっていうのでなったっていう話がねあるんですけど、
マジで
その話を久々にこの間何かで聞いて、いやーと思ったのを今思い出しました。
いやー、ある意味その頭いいですよね。結局日本人っていうのは、うん、こうどうやってそういう精神性をやしこう培ってきたかってことを調べて、だったらそれを日常から消しちゃえばいいんだっていう話ですもんね、今のね。
そうそうそうで、あ、すし頭いいんですけど、うん、そんなんで書き換えられてたまるかっていうのはね、もう一回言って、ちょっと思い出して思い出させなきゃいけないテーマではありますよね、が井戸さんのねやってくださってることですよね。
ですから、その本当に日常のとか私たちが何気ないやってることには、こういうそのずっと伝えられてきた大切にしてた思いっていうのがあるんだよっていうのを、今一度その言葉にしていく、学んでいくってことがすごく大切だなと思って、
うんうんうん、
まあ、あと数日なんですけどね、フォーラムまでは。またその時に私自身も、まあ、いろんなことを学んでいきたいし、まあ、そのことを感じていたいなと思ってますね。
秋山先生のね、メルマガ読みましたけど、その、知識情報として知るっていう、まあ今私が話したような話の程度なんで、知識情報じゃないですか。
うんうんうん、
ただ、その話をしている場に行って、それを本当にこう語っている人の生の声と体感で受けて、その共感共振をね、感じるみたいなのが大事的な、なんかそんなこと書いてましたよね。
めちゃめちゃそうですよね。
なんかあの辺本当そうだなと思いながら、場に行くことのね、大事さっていうのは、多分ああいうところにあるんですよね。
だから長くなっちゃうけど、語ってる人って多分そのことの自分の経験とか体感ってことをこうすごく感じながら喋るじゃないですか。
だから逆に言うと微妙なこともありますよね。
微妙というのは、
いや、なんか言ってるけど全然入ってこねえなみたいなのも同時に起きますよね
自分としてね。まあ、そういうこともありますので、まあ、自分自身がその9日のこと、まあ、佐藤さんとか井戸さんとか野口さん、いろんな方が来るので、まあ、そういう方が今どういう問題意識があるのか、そしてそれをどのように感じて、まあ、内容もそうなんですけども、そのどういう感覚でお伝えしていただくのかっていうのを、まあ、全身を持ってね浴びたいなと思ってますので、まだ少し時間もあるので、あれ面白いかもと思った方はぜひね一緒に聞いてもらいたいなと思います。
いや、本当そうですね。もしそんな方がいらっしゃるのはね、まだ概要欄貼っときます。
うん。はい。
まあ、ということで、井戸先生のね、
うん、
医師の話ですかね。
はい。
大変勉強になりました。ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。